ヨハネの黙示録1章1節からイエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。ヨハネからアジア州にある7つの教会へ、今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる7つの霊から、さらに証人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者、イエス・キリストから、恵みと平和があなた方にあるように。私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力が世々限りなくありますように。アーメン。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見る。ことに彼を突き刺した者どもは、地上の諸民族は皆、彼のために嘆き悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれて、その苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証の家に、パトモスと呼ばれる島にいた。ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの7つの教会に送れ。私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと、7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に7つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな、私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。さあ、見たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めよ。あなたは私の右の手に7つの星と7つの金の燭台とを見たが、 それらの秘められた意味はこうだ。七つの星は七つの教会の天使たち、七つの燭台は七つの教会である。改めて何度も何度も読み返しましたけれども、大変内容がたくさん込められているなぁと覚えさせられます。神様への賛美、本当に一つ一つが具体的ですね。そしてイエス・キリストの栄光の姿を見て倒れ伏すほどの仕方で見せていただく。神様はご自身を隠される神だと教えられています。ご自身を隠される神、はっきり言ってこの今までの黙示録が書かれた時代は教会が迫害され、まあこの後教会に当てた言葉の数々を見ていけば分かりますが、教会が迫害されるということはその前に教会が侮られるのではなくてキリストが侮られているということですね。あのユダヤの固い中で十字架で死んで復活したとか言い広められているけれども、そんなもの恐ろしくも怖くもない、こんな思いがなければ迫害できないですね。しかし危険だ、こういうことですね。実際教会自身も全てを知っているわけではなくて、この黙示録を見れば分かる通り、ユモネが改めてキリストのご栄光を見させていただいているわけです。霊に満たされたヨハネが振り返ってそのお方を見ると、そのご栄光の姿を見て倒れて死んだようになった、こんなありさまですね。しかしじゃあですね、このことをヨハネにキリストは書き送れと、ここに記されていることをそれぞれの教会に書き送れと書いて送ってですね、書き送られた教会がどう受け止めるかということは、これはまた信仰によってです。霊に満たされたヨハネが振り返ってみてパパッと倒れたように、霊に満たされてその言葉を受け入れるのでなければ、なんか変なことが書いてあるな、こんな感じかもしれません。まあ、そういう意味で神様は本当にご自身を隠すんですね。隠す、隠すから侮られます。でも侮られるということの裏にあるのは、本当に信じるようにということです。本当に信じるように、心の深いところで受け止めなければその栄光を認めることができません。私たちは神様を侮ってはいけないんですね。隠されていることは神のもとにありですから、これは神様が明らかにしない限り、隠されていることは神のもとにありです。どれほど侮られようが、どれほど踏みにじられようが、神様は隠すとしたら隠し続けるんです。そして掲示されたことは我らのもとにありとありますけども、それは信じる者たちのもとにありです。だからしばしば詩篇の祈りなどで、神様本当に立ち上がって、本当に私たちに敵対するものを蹴散らしてください、こういう祈りも捧げられますけれども、それは神様の栄光を仰げばこそですね。そういう意味で怒りを遅くする神様です。どれほど怒りを遅くするか、ご自身の一人子を十字架につけられてもまだその時ではない、むしろそのことを土台として憐れみをかけて救われる神様です。こんな憐れみに誰が触れることができるかですね。このような憐れみ、人に期待すべくもありません、世に期待すべくもありません。神様の憐れみです。怒りを遅くする神、やがてその方が雲に乗って来られ、 彼を突き刺した者どももその方を仰ぎ見るとありますけれども、まだその時ではない。キリストがご自身の栄光をヨハネに表します。実際聖書はそういう書ですね。私は天と地の一切の権能を授かっている、世の終わりまであなた方と共にいる、この言葉を守りながら歩み出した教会です。でもその言葉の意味するところが何であるかということはですね、このヨハネの黙示録与えられるまではこういう仕方では分からなかったということです。私たちが正しくこのヨハネの黙示録を読み進んでいくならですね、キリストがまるで世の中に飲み込まれているかのように教会は苦しんでいます。もう今にもその灯火が消えそうであるかのように苦しんでいます。悩んでいます。だけれどもその中でヨハネの黙示録で神様のご栄光を仰ぎながら、神様がどのようなお方であり、そしてどのようなことをなさるのかを見ていくと、その反対であることを知ります。どんなものが現れようとも神様のもとにあって神様を超えることはできない。むしろ神様の中ではもうすっぽりそれらが飲み込まれていることを確認します。こういう書です。だから守るです。守る、何もない時にも守る、いろいろなことがあっても守る、進んでも守る、こういう書です。そのようにして神様は隠されていることはご自身のもとにあり、掲示されたことは我らのもとにあり、その我らは神様の民です、教会です。今日は特に7つの教会、教会がどのようなものであるかをご一緒に学び直したいと願っています。振り返ってみたヨハネは12節を見ますと、私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた、振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て胸には金の帯を締めておられた。振り向くと7つの金の燭台が見えました。20節を見ると、この7つの金の燭台に秘められた意味は7つの教会であるとあります。教会、燭台でありました。燭台ですから火が灯っています。火が灯っている。しかもそれは金の燭台ですから尊いものです。7つのとあるように、後の方で7つの教会がそれぞれ出てきます。具体的にはこの巻物が書き送られたエフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオデキア、どの教会も金の燭台だというんですね。どの教会も金の燭台だというんです。これをよく覚えたいと思います。どの教会もです。この後2章から読み進んでいくと、この教会はこうだ、あの教会はこうだ、それぞれが違います。それぞれが違います。本当にその教会があるところも違うし、その教会の状況も違うし、その教会を構成している人たちももちろん違うわけですね。私たちの教会がそうであるように、私も3つの教会に関わっていますが、札幌教会と青森教会と八戸教会、それぞれ違います。違います。まあ深く関わらせていただいています。そのことを通して学ばせていただいています。それぞれ違います。だけども今日のところから改めて学ぶのは、それぞれの教会が金の燭台だということです。神様の目から見るならばであります。人の目で見るのと神の目で見るのは違う。人の見るところと神の見るところは違う。分かっていてもそうなりませんね。私たちは 人の言葉で考えるとそうなりますね。あるいは自分の中に湧き起こってくる人に由来する言葉で考えているとそうなりません。でも神様の言葉に従って、神様の言葉は神の霊ですから、神の霊に従って考えると答えは一つ、金の燭台です。しかも灯火が灯っている、光がある。それぞれこの後見ていくと分かりますけれども、本当に違います。エフェソの教会とスミルナの教会違います。ラオディキアの教会も違います。またその教会の中には本当に満足している教会もあります。満足している、まあ、実際人間的に言えば満足したいものだなと思いますね。満足したい、ほら満足したい。人間の考えから言うとですね、平安というものがあるなら、平安というのは、まあ、満たされた状態を平安と呼んでいますけれども、聖書ではですね、何一つ欠けのない状態を平安、平和と呼んでるわけです。すべてが満たされている。それを平安、平和と呼んでいます。もうそういうふうな状態にこう満足したいものだと思いますね。7つの教会の中で最もそういう意味では人間的に言って平和を味わっているのは、最後にこの黙示録で語りかけられているラオデキアの教会です。ラオデキアの教会は満足しています。まあ、こういうふうに満足したいなと思いますね。何一つ必要なものはない、満ち足りている。人間の平和はそのような平和であります。人間の平和、人間の平和ってのはそういう平和ですね。自分で全てを収めて、ここに何の欠けもないとして収まります。いろいろなことが難しいなと思ってですね、こうであればいいのになと思って、それが満たされて収まります。コントロールできるわけです。自分の範囲内で。そうなって平和です。しかしキリストはそうではないのだと教えました。世が与えるように平和を与えるのではない。世が与えるように平和を与えるのではない。私の平和を残していくとおっしゃいました。ヨハネによる福音書の言葉です。ヨハネによる福音書の14章27節、こう十字架にかかられる前弟子たちにおっしゃいました。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな、こうおっしゃいました。だから神様の平和は違うわけです。このヨハネの黙示録はですね、人の平和ではないということをも教えているわけです。まあ、7つの教会の中で一番、まあ、人が考える平和に教会として近づいていると思われるラオディキアの教会、それではないのだと教えるんですね。むしろ一番厳しく語りかけられているのがラオディキアの教会です。とんだ勘違いだという語りかけなんですね。とんだ勘違いだ。しかし私たちは勘違いしてはいけないんです。ラオディキアの教会ってダメな教会だな、こう考えてはいけません。それは先走った判定です。そうじゃない、ラオディキアの教会はラオディキアの教会なんです。そしてラオディキアの教会も金の燭台なんです。そして灯火がそこに灯っているんです。それに関して私たちがとやかく言うものはないんです。ラオディキアの教会ってダメだな、ああいうふうになっちゃいけないな、とこうですね、反面教師にしようとしてもできません。そんなもんじゃないから。ラオディキアの教会のようになるかならないか、自分がそうなったら改めてそのラオディキアの教会に語られた言葉を 本当に聞かなければなりません。でもその時聞けるかどうかですね。そうなった時にはこういう言葉をですね、軽んじて歩んでるでしょうから、無視することと思いますね。だからこそ守れなんです。だからこそ守れ、その時にこそ聞かなければならない時に自己満足してしまうと、そんな言葉は俺たちにはふさわしいかな、私たちにはふさわしいかな、聞いてしまうから守れなんですね。その時にこそ聞かなければなりません。おそらくこの苦難の中にあった最初の教会の中で、ラオデキアの教会は何が幸いしたか、何が功を奏したか分かりませんが、そういうふうな苦難の中から随分免れて道を歩んでいるように見えた教会かもしれません。しかしそれではないのだと教えています。しかしラオデキアの教会はラオデキアの教会、ラオデキアの教会に比してですね、貧しさに悩んでいる教会がスミルナ、フィラデルフィアですが、ラオデキアの教会がスミルナやフィラデルフィアの教会のようになることもできないし、なる必要もありません。なりません。ラオデキアはラオデキア、スミルナはスミルナ、フィラデルフィアはフィラデルフィアなんです。実際これが教会の現実です。スミルナの教会に対しては、これもまた意外な言葉です。ラオデキアの教会に対して意外な言葉がそうであったように、スミルナの教会に対しても意外な言葉です。ヨハネの黙示録の2章の8節のところを見ますと、キリストはその教会に向かって次のように言われます。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。これは本当に意外な言葉ですね。どこに豊かさがあるのかな、こう思ったことと思います。でも同時に慰めがここにあります。慰めがここにあります。あるいはフィラデルフィアの教会も似たような姿をしています。3章の8節こうあります。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。自分のたちの前に黄泉の門が開かれている。はっきり言って力が弱かったですから、どうやってこの事態を切り抜けるかですね、途方に暮れていたと思います。でもこのことは、あなたの前に門が開きっぱなしだよということですね。反対にラオデキアには、あなたのところには門どころか自分で閉じてるよっていう話です。自分で閉じてるよと。しかしもう一度最初のところに戻りますが、どれも金の燭台なんです。ラオデキアの教会がスミルナの教会のようになることもできないし、なる必要もありません。またフィラデルフィアの教会のようになることもできないし、なる必要もありません。フィラデルフィアはフィラデルフィアの教会です。それぞれ7つの教会、それぞれ違います。あらゆる面で違います。これを具体的に当てはめてみれば分かります。私は3つの教会に深く関わっていますが、そしてそれぞれに牧師としての責任与えられていますが、札幌の教会も青森の教会のようにやろうなろうと思ってもなりません。あるいは反対に、青森の教会が札幌のようになろうと思ってもなれません。札幌の教会におられる方々は、これが生きた姿ですけれども、そのような人材にもとも違うわけですね。おられる方々が、それぞれの教会が、また置かれている環境が違うわけです。あらゆる面で違うわけです。しかし改めてこの黙示録の冒頭が教えるのは、それぞれが金の燭台だと。そしてその中央には人の子のような方がおられる。これがキリストの教会です。改めて教会の本質は何か、霊的な本質は何かでありますけれども、7つの教会で 共通点があります。共通点、それぞれ別個だと申し上げました。金の燭台でともあり、灯火が灯っている、これは同じです。でもこのそれぞれの教会に対してキリストがどのように書き遅れとおっしゃっているか、冒頭の言葉を見ると共通点がはっきり浮かび上がってきます。黙示録の2章、まずエフェソの教会からですね。エフェソの教会はこれは歴史があるように見えます。初めの愛を失ったというからには、初めの愛を失うだけの歩みがなければいけませんから、昨日今日ですね、神様を信じた者に初めの愛も今日の愛もありません。エフェソの教会違いますね。特徴はそこです。でもエフェソの教会に対してこう書き遅れとあります。エフェソにある教会の天使にこう書き遅れ、右の手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。これです。語りかけるんです。その教会のことをよく知っておられる方々の方がその教会に語りかけるんです。自分で自分を知っている以上に知っておられるお方です。だからラオデキアの教会にとっても意外、スミルナの教会にとっても意外、よく知っている方が語りかけるんです。また8節、スミルナにある教会の天使にこう書き遅れ、最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方が次のように言われる。それぞれの教会にキリストが見せるお顔が違いますね。エフェソの教会にはエフェソの教会なり、スミルナの教会にはスミルナの教会なり。また12節、ペルガモンにある教会の天使にこう書き遅れ、鋭い諸刃の剣を持っている方が次のように言われる。18節、ティアティラにある教会の天使にこう書き遅れ、目は燃え盛る炎のようで、足は真鍮のように輝いている神の子が次のように言われる。3章の1節、サルディスにある教会の天使にこう書き遅れ、神の七つの霊と七つの星とを持っている方が次のように言われる。7節、フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き遅れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることが、ことなく、閉じると誰も開けることができ、開けることがない。その方が次のように言われる。14節、ラオデキアにある教会の天使にこう書き遅れ、アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。これが霊的な本質です。自分よりも、あるいは自分たちよりも自分のことを、自分たちのことをよく知っておられる方が語りかける。これは霊的な本質です。それを本当に聞くということが教会が霊において生きるということです。その聞くことなしに歩んでいても一番深いところで生きているとは言えません。一番深いところで聞くとはどういうことなのか、一気に聞くこともなりません。その時々に聞くんです。その時々に私たちの一番深いところに何があるのかということで、一番私たちの深いところに何があるかということで出てくる言葉が違います。考えが違います。見方が違います。判断が違います。そういう一番元の元のところで聞けということです。そしてまた歩んでみれば、一体何を自分は聞いてたんだろうなと思うようにですね、違うものが出てくるわけです。前には一番深いところで聞いたはずなのに何が出てくるんだろうと改めて聞き直します。だから守れです。そのようにして悔い改めて福音を信ぜよ、悔い改めてキリストを信ぜよ、悔い改めてキリストの言葉を聞けです。そのようにしてキリストを自らの血とせよ、肉とせよです。そのようにして生きよ。 キリストが生きたようにあなた方も生きようです。真似することなんかできません。そのようにしてみれば、改めてその人はその人なんだけれど、キリストのように生きてるわけです。キリストのように、キリストの命が生きて働きます。これが教会の本質、霊的な本質、そしてキリストの教会に連なる私たち一人一人の本質でもあります。実際そういう姿ですね。共に喜び、共に苦しみ、また一つの救いに預かり、一つの喜びに預かるということは、そういうところを目指して歩んでいますね。自分さえ良ければというわけにいかないんです。いかない。いかない。キリストとつながればつながるほどそういかない。しかし、そこに希望があり、幸いがあるということを改めて知っていきます。なぜか、金の燭台の中央にキリストがおられて、そのように常に私たちを知ってふさわしく語りかけてくださるからです。最後に、アモス書の8章の11節の御言葉を読んで終わりたいと思います。預言者アモスの言葉、1440ページです。災いとは何かを教える言葉です。災いとは何か、アモスの言葉8章の11節、しかしこの災いに気づけないことが一層災いです。8章の11節、見よ、その日が来ればと主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて、主の言葉を探し求めるが、見出すことはできない。これは災いですね。灯火が消えた状態になります。灯火が消えた。しかし7つの教会、それぞれの教会、本当に弱さがあり、足りなさがあり、貧しさがあり、また過ちがありでありますけれども、キリストが中央におられるから、そして語りかけるから、それぞれ金の燭台であり、そして灯火が消えません。これが幸いです。悔い改めて福音を信ぜようであります。信じ続けてまいりましょう。お祈りいたします。信仰から信仰へと歩むことの幸いを学ばせてください。強く大きくあることができますように、主を信じて進むことの中に確かに試練があり、しかし確かに幸いがあり、主が喜びを満たし、平安を満たし、精霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださることを共に知っていくことができますように、そのようにして福音を明かしする、どうか私たちとならせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の191番です。